マクベスについて考える話の、この最初の話の中で、マクベス全体の構造、その話全体の流れについて、簡単に一緒に考えたいと思いますね。マクベスに聖書的な背景があるということを私は思います。その構造全体、あるいはその話の流れ全体を考えれば、その構造が割と簡単にわかるものではないかなと思います。その話全体ということを、いうものを簡単に言いますとですね、まず、悪霊のようなですね、魔法使い3人最初に出てきて、マクベスの話をする。それから、マクベスの、その、夫婦ですね。マクベスとその奥さんに対して、悪魔が、この、魔法使いを通して誘惑を与える。夫と妻が、王様になる。そのことを、自分の、罪によって、それを盗むという罪を犯します。その王の地位を盗んで自分の手に入れた後で、今度ですね、それを失うということを心配して、その自分からそれを、取るということを心配する人を殺します。それからもっと激しく、自分が地位を失うことを恐れて、もっと広い意味で人を殺し始めるという話の段階で、その罪が満ちたところで今度裁きが来る。それがダンケンの息子マルコムとマクダフが軍を連れてマクベスの城を攻撃して裁きを行うという最後のところであります。一番最初の、殺人を行う時はマクベスと奥さんが一緒に王であるダンカンを殺します。その2番目の、罪は自分の王座を受け継ぐと思うバンコとその息子を殺そうとする。本当は息子もフリアンスという息子も殺さなければならないけれども、息子はうまく逃げてバンコだけマクベスの、雇われた人たちが殺します。そしてその3番目の殺人はマクダフの奥さんと子供たちということなんです。3つの殺人事件がはっきり書いてあって、その最初の、殺すことから3番目まではだんだん悪くなっていくというような発展がありますし、その罪に対するマクベスの心もだんだん変わっていくということを、見ることができます。この聖書的な背景というものはどういうものかというとですね、1600年頃の、人々が劇を見てですね、そこで、悪魔がある集団を通して夫婦に対して誘惑を与えるというところからマクベスは始まる。そしてその誘惑は王になる、つまり神になるような誘惑であります。その二人が罪を犯すことによってある意味で成功するけれども、もっと深い意味で言うならば、その成功こそ失敗であるというところからマクベスは始まる。これ簡単な明白な連想するものになりますけれども、創世記の3章の話になっていることがよくわかると思います。そこでサタンが蛇を通して、アダムとエヴァに対して誘惑を与える。その誘惑は神になることなんです。これ王になるということと同じような誘惑だと考えていいと思うんですね。そしてアダムとエヴァは罪を犯したところで、今度神様がエデンの園の中に近づいてくる 音を聞くんです。そして二人が怖くなって逃げるということは、創世記の3章のところにありますけれども、ちょうどマクベスたちも同じなんですね。殺人を犯したところでマクベス夫人も音に驚いたり、マクベスも声を聞いたと思って驚いたり、鳥の声を聞いて驚いたり、そして最後に門に叩く音を聞いて二人とも怖くなって逃げるような形になります。数え方、その解釈によりますけれども、私は10回ぐらいですね、音のことが殺人をしたところに、その殺人をすぐした後でですね、10回ぐらい音の話が出てくる、ように数えましたけれども、そこでシェイクスピアは明らかに創世記の3章のところを指してるんじゃないかなということを思うんですね。夫婦が一緒に神になろうとした。そしてちょうどアダムとエヴァと同じようにですね、罪を犯した後で2人は満足して本当に得ようと思ったものを得たのかというと、まあある意味で得た。つまりマクベスは実際に王になるでしょ。王になったけれども、全然その自分は王様だということを楽しむこと、喜ぶことはとてもできません。そして奥さんとの関係が崩れてしまう。これは創世記の3章にも同じなんです。アダムとエヴァの関係がダメになる。そしてアダムはある意味で善と悪の知識を得ることになりますけれども、もっと深い意味においては善と悪の知識を失うということになってしまったという言い方ができると思うんですね。そういう意味でマクベスの最初の罪、最初の殺人、ダンカンを殺してしまって自分が王になるというところは、明らかにアダムとエヴァの罪を指している。そしてその一番最初の罪の時に奥さんがプレッシャーをかけて罪を犯すようにマクベスを導くかのようなことになりますけれども、その後の二つにおいて奥さんがプレッシャーをかけたりするようなことはもうありません。マクベスが犯したその2番目の殺人が、その最初の殺人といろいろ違います。最初の時にすごい両親の戦いがあって、奥さんがプレッシャーをかけて、やっとマクベスはできるというような感じのものなんですけれども、2回目の殺人、バンコとフリアンスを殺す、まあフリアンスは逃げるけれども、2人とも殺そうとする。その時にですね、マクベスは何を心配しているのかというと、自分が王であっても自分の後継ぎはいない、自分の息子は、まあ、実際に子供は生まれてない状態なんですけれども、ダンコの息子が王座を相続するということはその魔法使いたちが言ったので、マクベスは虚しく感じる、許せないと思ってフリアンスを殺そうとする。これはちょうど旧約聖書のサウルのような話であります。サウルは預言者に言われて、あなたは王座を失う、王座を失うということは、つまり自分は王として支配するけれども、自分の息子ジャナセンは王座を受け継ぐことはない、神様はその国をサウルの家族から取って他の人にあげるとサミュエルは言う。それは、マクベスとバンコとフリアンスの関係に似ています。魔法使いたちがマクベスの子供は王様になるのではなくて、バンコの子供は次の王様になると予言しました。マクベスはそれを聞いて王になった後でそのことについてやっと深く考えて耐えられない。それでバンコとその息子を殺そうとする。しかしその息子フリアンスはうまく逃げる。これはちょうどサウルはダビデを何回も何回も殺そうとしますけれども、ダビデはうまく逃げるという聖書の話と同じようなものだと思います。3番目の殺人はマクダフの奥さんと子供たちを殺す、無罪の子供たちを殺す、何も悪いことやってない子供たちを殺す。これは 本当は何にも、心配しなくてもいいかのような、その自分の地位は獲得されているはずなのに、マクベスはすごい心配したりして、みんな疑って、自分が地位を失うことがないように人を殺しています。劇の中の、人々の話を聞きますと、もっと広くたくさんの人たちを殺しているかのように聞こえますけれども、実際に、具体的になる殺人はその3つの事件だけなんですね。3つ目の時はマクベスの奥さんと子供たちを殺します。この場合はマクベスは何にも両親の、疑いも、戦いも何もないんです。もう激しく殺すということを決めて早くやってしまって、何も反省もないというような感じで殺します。これは聖書の中のパロの罪、それからヘロデ王のような罪を指している。ヘロデ王もパロも無罪の子供たちを殺してしまう、たくさんの人たちを殺してしまう、そして両親が固くて神に対して悔い改める心は一切ないという、実に悪魔的な王たちであった。マクベスは最終的にそういうようなものになる。そのようにですね、最初の犯罪の時にやるかやらないかということを心の中で戦ったりして、どうしようかと思ったりして、奥さんがプレッシャーをかけて、アダムはつまりマクベスですけれども、アダムはまるで罪を犯したくないけれども、奥さんにプレッシャーをかけられたので罪を犯してしまったかのようなことになるかと思いますけれども、その後で、両親の戦いは少しあるけれども、パインクを殺します。その後で、もう、両親の戦い何もなく、殺そうと思えば殺してしまう。という、マクベスの奥さんと子供たちを殺す。最後のその本当に罪が満ちたところまで成長するということになります。そのところまでマクベスは悪者になったときに、その次のところでマルコ、マクダフなどがマクベスについて話しています。その中で4回ぐらいマクベスは悪魔のような存在だという話が出てきます。言い方はいろいろあるんですけれども、ポイントははっきりしています。この人は悪魔的なとんでもない悪い人間ですということはもうはっきり出てきて、そして同じその話の中で、神様が私たちと共に立ってこのマクベスを裁く、それで劇は神の悪魔に対する裁きに終わる。それはマクベス全体のストーリー、そしてその話の流れであるというように思います。聖書のアダムとエヴァの話、サウルの話、パロとヘロデ王の話を背景にして、このマクベスという人がどのように罪人として罪においてですね、成長してもっと悪くなっていきまして、そして最終的にひどい罪を犯します。そして神様がマルコム、マクダフなどを通してその罪を裁く。マクベスの劇全体はそのようなものだと考えていいんじゃないかなと思います。